国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたします。今回も笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助先生をお招きしてお送りいたします。3回続けてのご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
は
い、
本日のトピックは何でしょうか。
はい、今日はですね、畔蒜先生の、こうご専門でもあるところのやっぱりロシア・ウクライナ関係、特にウクライナ戦争の現状どうなっているのかっていうのと今後の見通し、はい、そのあたりについてお話ししていきたいなと思うんですけれども、
はい、
なんかあんまりウクライナ戦争最近ね、中東でのガザの戦争なんかの方がこう注目を浴びていて、
はい、
あまり報じられませんよね。
そうです
ね、なんか反転攻勢も一時期こう話題になってましたけども、はい、最近あんまりそんな話も聞かないなと思っていますが、今ウクライナのこの戦況ってのはどんな状況なんでしょうか。
そうですね、今ご案内していただいた通り、去年ですね、6月に始まったウクライナの反転攻勢は、結局、西側あるいはウクライナ側が期待したような成果を上げることができなかったと、で今むしろですね、どちらかというとロシアがですね、有利な形でですね、戦闘を繰り広げていると。でロシアの支配地域がじわじわとですね、再び拡大し始めているという状況ですね。
なるほどね。そうするとやっぱりこうなかなかウクライナ側として当初目標にしていた、軍事的な目標を達成するというのはなかなか難しい状況だと思うんですけども、最近ちょっと気になったのはスイスでのダボス会議、経済フォーラムでね、ゼレンスキー大統領が、それにも参加をして、いつもこういう、ね、国際会議に出席するとこのゼレンスキーさんは武器が必要なんだと、最新の武器を与えてくれと、
はい、
そうすれば我々ねロシアに勝つことができるんだというメッセージを発していた、というふうに記憶してるんですけども、このダボス会議ではその武器をくれという、ね、メッセージがなかったっていう、そういう報道を見たんですけども、これはやっぱりの和平に向けてそういう交渉に向けたこうシグナルというふうに考えていいんですかね。
これ常識的に考えるとですね、最もあり得るシナリオとして今言われているのは、今ですねウクライナ側が、やはり兵士がです相当疲弊をしていると、兵隊がですね、なおかつ相当ですね武器をですね、むしろ今ロシア側が兵器をですね生産の拡大体制を構築をし、しかも北朝鮮からもですね今武器の調達、ミサイルですね、調達を拡大していると。さらには先ほどですね前回の話にもあった通りイランからもですね武器をですね調達をしているという中で、どちらかというとやはりですねロシアがですね有利な状況がおそらくこの1年ぐらいは続くだろうと言われているわけですよね。なので今言われているのはそのウクライナはですね、この1年ぐらいは少なくとも、要するに反転攻勢という、要するに攻撃攻勢を加えるという体制から、むしろですね要するに守り、守りを固めると、そうですね、守りを固めるというですね、体制にシフトをするということ、これどちらかというと西側アメリカも含めてですねそういう方向に今ウクライナをですね、ある意味で誘導をしようとしているんですね。でしかも今アメリカ自身がウクライナに対してですね、兵器のですね援助をするためのですね資金を調達、議会でですねその予算をですね通せないまま、ずるずる、
共和党がね今ね、議会では多数派を握ってますからね、
そういう状況が続いていると、 まあ、これ、まあ、今後ですね、うん、今後どうなるのかっていうのは、まあ、うん、見てみないとわからないですけども、うん、ただ、まあ、おそらくですね、春までにはですね、うん、通るんじゃないかという楽観的な見方もありますが、まあ、それでもですね、うん、仮に通ったとしてもですね、通ったとしても、今の、西側もですね、今相当、手持ちの在庫のですね、兵器を今ウクライナにですね、導入をし、ほぼほぼですね、追加の支援というのは難しい、
なかなかできないですね、もうね、在庫もなくなってしまってね、
しかも今戦闘がですね、中東にまでですね、拡大戦としているとなると、今の西側の武器の生産体制からすると、ウクライナが新たなですね、反転攻勢をするための、武器をですね、武器弾薬をウクライナに供給するとか、仮に予算が通ったとしても、難しいんじゃないかと。いうふうに、まあ、しばらくですね、その生産体制が整うまでですね、そういう意味でもやはり、1年間はですね、その体制整わないんじゃないかというふうに言われているわけですよね。だとすると、まあ、ゼレンスキー大統領がですね、今回あえて武器弾薬のですね、供給を求めなかったという背景に、まあ、そういう実は西側の現実があるというのは一つあるだと思うんですよね。ただうがった見方をすると、そうこういう状況の中で、まあ、ゼレンスキー大統領としてはやはりこう基本の今ウクライナ国内におけるですね、内政の問題を考えると、やはり、ロシアとのですね、妥協というのはなかなか難しいわけですけども、一方でアメリカの中にはですね、そのもしある程度西側にとってメンツの立つ形になるのであれば、何らかの停戦をというですね、声も今後出てくる可能性がある、まして、この今年11月はアメリカ大統領選があるわけですよね。
で、
トランプ大統領が仮に勝利した場合に、ウクライナをですね、バイデン大統領、民主党政権のようにですね、全面的に支援をするということが期待できるのかと。いうこともある中で、場合によったらその今の現状を固定化とまではいかない、まあ、今の現状から少し改善した形の状況を作れるのであれば、場合によったら停戦というですね、オプションも議論されていてもおかしくは、
逆にロシア側から言うと、停戦というかですね、どの程度今じゃあ東部と南部を、まあ、ウクライナ全体の 20% とかね言われてますけども、そこを今コントロールしてるわけですけども、そこをとりあえず支配できれば、ロシア的には OK なんですか、停戦は可能なんですか。
ロシア側が今要求しているのは、今支配している土地、領土を支配し続けるということだけではないんですよね、実は。そこだけではなくて、やはりウクライナの政権、今の政権が、やはり軍事的に、
中立っていうか、
中立をまず宣言をすると、なおかつ、軍事力も、にも一定の制限をかけると。さらには西側との関係にも一定の制限、つまり武器の援助とかですね、軍事支援とかですね、そういうものに対しても一定の制限をかけるという条件が整わない限り、ロシア側は 停戦を受け入れないっていうのが今のロシア政府のですね、おそらく公式の立場なんだと思うんですよね。だからその辺との整合性がなかなかつかないんじゃないかっていうのが実際のところだと思いますね。
そうですね。だから NATO に例えばウクライナがね、まあ、入らなかったとしても、まあ、イギリスだとかイギリスこの間個別にウクライナと確かね、あの軍事協定だか結びましたよね。そういう形で、各国がウクライナを軍事的にバックアップするぞということをやられてしまったら、それはそれでロシアとしては受け入れられないということになりますよね。
そうですね。まあ、ね、まあ、あの実際のですね、うん、あの協定はそれほど、うん、
強いものではない。
要するに踏み込んだものでは実は、うんうん、
実はないと。
ないと。いや、さすがにイギリスもフランスもですね、そこまでウクライナの、アメリカがですね、そこまで踏み込んでない中で、
保証したくないですもんね。
ウクライナの安全保障にコミットするとやはりできないと思うので、
はい、
ですから。こうよく言われているのは、ウクライナの NATO 加盟はできない代わりに、いわゆるイスラエルフォーミュラというかですね、まあ、西側がイスラエルの、イスラエルは実は NATO に入ってないわけですよね、あれは西側の同盟の形には入ってないわけですけども、ただイスラエル単独で要するに軍事支援をするという形で、要するにアラブ諸国との要するにバランス、軍事バランスを取っている。そういう形でアメリカはイスラエルを支えていると。そういう意味では、一時言われたのは、このウクライナに対してですね、そういうイスラエルモデルをですね、採用をすることが、このウクライナ問題ですね、まあ、ウクライナに中立化を宣言させる、NATO かどうかは別にして、NATO 加盟はの一歩手前でですね、西側がウクライナに対して全面的に軍事支援をすると、いう形で NATO、あのロシアとですね、ウクライナとですね、その停戦和平をという、
なるほど、
まあ、少なくとも停戦ですよね、
そうですね、
和平は別にして、
はい、まずは
停戦をというシナリオは、まあ、議論されたわけですけども、でも最近やはりこの話はあんまり話題に出なくなってますよね。
そうですね。
イスラエルモデルというのは、というのは今のロシアはそれは受け付けないと、受け入れないということですので、やはり今の、要するに戦況がもう少し、ウクライナに有利な状況に変わらない限り、西側が望むような、あるいはウクライナが望むような、まあ、ウクライナが望むというよりも少なくとも西側が望むような形での、停戦というのはなかなか難しいんじゃないかというのが実際のところだと思いますね。
そうするとなかなか軍事的に、ね、あの結局反転攻勢何回やっても、ね、できなかったわけですよね。でどんどん守りって時間が経てば経つほどその、ね、こう強化されていくので、それを新たにというのはよっぽど増強、軍事増強されるか、ね、今まで持ってないとてつもない兵器を供与するとかね、いうこともないとなかなか現実的に難しいんじゃないかって気がしますが、何か今後のウクライナの今の戦争がこう大きく変わる、なんかこう潮目になりそうな出来事ってイベントって何かありますか？
そうですね、やはり一番大きなイベントはやはりアメリカの大統領選挙、ことになると思うんですよね。やはりトランプ政権はやはりバイデン政権のようにですね、全面的にウクライナを支援するという立場を取らない可能性が、ましてやそのいわゆる NATO というですね、そのヨーロッパに対する安全保障に対しても
後ろ向きだからね、やっぱりね、
トランプさんはですね、必ずしも積極的じゃないということですので、だとするとやはりトランプ大統領の出現というのは欧州安全保障のですね、秩序を大きく揺るがす可能性があると、まあ、ロシアはそのタイミングを待っている可能性があるということだと思いますね。
なるほど。なかなかそうすると厳しい、西側にとっては厳しい状況になるし、まあ、トランプがもし大統領になるということになると、本当にまあ、アメリカ中心として今作ってきた秩序自体を、まあ、アメリカ自身が尊重しないというですね、こうそういうことも考えられるので、なかなか予測のつかない、 ね、世界になりそうですね。
そうですね、まあ、ですからそういうですね、その予測のつかない先の見通せない世界の中で日本がですね、今後どうしていくべきなのかと、まあこう、まあ日本外務省もですね、おそらくトランプ大統領の誕生を念頭においていろんなことをおそらくですね、
シミュレーションはですね、
してるんだと思いますけども、問題はですね、まあ外務省がそのシミュレーションするのは当然だと思うんですけど、政治がですねそれについていけるのかというところもですね、今の日本の政局のですねごたごたを見ていると
本当だ、ね、
心配になるなということだと思います ね、
なるほど、はい、ますますじゃあでも民間で我々がねこういう議論をねこう活発にして少しこうね、はい、知的なやっぱりこうインプットをしていかないといけないなというふうに改めて感じた次第です。はい、畔蒜さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。菅原さんが学校長を務められている国際政治・外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスでは随時会員を募集しています。菅原さん、このオアシスの活動についても教えてください。
はい、こちらは会員制のオンラインスクールで、国際政治や外交安全保障について基本から実践的な内容まで体系的に、まあ、動画を視聴しながら自身のペースで学べると、そういうスクールになっています。この分野のプロフェッショナルの講師たちを集めた、まあ、質の高い講義を提供していますので、ぜひたくさんの方々に受講してほしいというふうに思っています。この分野のですね、知識を身につけるというだけではなくて、やはりこの本当に大事なこと、ニュースの本質背景が分かるということが重要ですし、自分たちでその国際情勢を分析するという能力をこの将来ね、自分たちが仕事等々で使える、そういうスキルにしていってほしいなと、そういうふうに思っています。また動画を視聴するだけではなくて、講師の先生方とコミュニケーションを取ったり、質問をいっぱいしたりとかですね、あとはみんなで集まって自衛隊の基地に研修に行くといったようなクラブ活動というものもやっています。会員同士のそういう交流コミュニケーションにも力を入れておりますので、ぜひ皆さん参加していただければと思います。
はい、ありがとうございます。国際政治・外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスのお申し込みは oasis-academy.jp oasis-academy.jp までお願いいたします。国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。